こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は福祉教育とボランティアというテーマで、日本福祉大学教授の原田雅樹さんにお話しいただいています。今日は第4回で、ボランティアとコミュニティサービス、聞き手は河野滝です。原田さん、今申し上げましたコミュニティサービス、この言葉耳なじみない方もいらっしゃるでしょうね。
はい、
はい、ボランティアと比較しながら教えていただけますか。
はい、わかりました。実は前回の放送の最後にですね、有償ボランティアについて少し話をしました。もう一度そこから今日はお話をしながら、そのコミュニティサービスということをお伝えしたいなと思うんですけども、その介護保険等々制度が変わってくる中で、今巷では有償ボランティアという言葉が使われ始めたんですね。でこれは先ほども言いました、前回言ったようにボランティアという立場からすると有償というのはありえないわけなんです。でボランティアとは、この放送の中でもお伝えしたように自主性ということがすごく大事で、あるいはそこでは対等であるという無償性、見返りを求めない、そんなことを大事にボランティアってことはしてきたわけですけども、その時にですね、報酬が生じるという有償ということは、今言った理屈の上でもありえないんですね。でじゃあ有償ということは絶対にあってはならないのか、このあたりから少し話をしていきたいと思うんですけども、現実にはですね、例えば一人暮らしのお年寄りがいて、でその方がゴミ出しがとても大変になってきた、ご近所の人に助けてもらえるととてもありがたいです。ところがですね、そのお年寄りがこれから先ずっとずっとゴミ出しを続けてほしいということになると、何年続くかわからないわけですよね。1回や2回、あるいは1ヶ月くらいだったら、何かお病気したり怪我をしたらご近所の方がボランティアでしてあげるよってことはありえると思うんですけども、それが例えば5年10年ずっと毎週2回3回ゴミを出すよっていうことをボランティアだけでできるかっていうと、ちょっと負担が大きく感じる、そんなことはできないよって方もいらっしゃると思うんです。
はい、
でこれはですね、ボランティアする側だけではなくて、ボランティアをお願いする側もそんな大変なことをただでやってもらう、無償でやってもらうのは心苦しいっていう気持ちになるかもしれないんですね。じゃあその時に、その1回例えば、いくらっていう約束をして報酬を払うとか、あるいはそういう仕組みを行政とか社会福祉協議会が作って、1回何ポイントというポイント制度にする、そういう中からその有償ということが、考えられるようになってきたわけですけども、この有償である行為は、繰り返しですけど、私はボランティアと言わない方がいいと思うんですね。で、ただそれはしてはいけないということではなくて、コミュニティサービスという、その有償であるということはコミュニティサービスなんだという、このコミュニティサービスという考え方や仕組みを日本の中でしっかりとこう区別して、ボランティアと区別して使った方がいいのではないかと考えているんです。
はい、
でそのコミュニティサービスというのは、じゃあどういうものなのかってことをお話をしていかないといけないんですけども、コミュニティサービスというのは、そういう意味では自発性や無償性とは少し違うんですね。むしろ地域社会の一員として、その地域に貢献する、自分のできることを地域のために役立てる責務や義務という考え方が出てきます。あるいはその一定の活動に対してこのくらいやりなさいとか、あるいはそれを評価されるというような、そういうノルマみたいなものも生じてくるのがコミュニティサービスという考え方なんですね。ですのでコミュニティサービスというのは、ある面こう地域社会の一員として果たすべき役割と義務があるという前提で行う、一つの行為として取っていただいたらいいと思うんです。で具体的に言いますと、このコミュニティサービスというのを積極的に取り入れているのはアメリカというところで、この考え方や仕組みが取り入れられているんですね。 で、アメリカというのはご存知の方も多いと思いますけど、ボランティアということをすごく大事にしてきた国なんです。ボランティア先進国なんていう言われ方もしますけども、そのアメリカの中ではこのボランティアとコミュニティサービスというのを厳格に使い分けているんですね。その自由意思で本人がその主体的にやるボランティアと、何らかの義務を伴う地域貢献活動としてのコミュニティサービスとは違うんだっていう捉え方なんです。で、この地域貢献活動、コミュニティサービスを教育の中に入れ込んで、その子どもの時からその地域貢献活動、コミュニティサービスを用いた学習活動のことをサービスラーニングと言います。コミュニティサービスのサービスですね。このサービスをその学習の中にしっかり入れて、取り組む教育のことをサービスラーニングと言います。
学校の教育の中でですか？
そうなんです。
はい、
もう小学校の頃からこのサービスラーニングっていうのをアメリカの中では取り組んでいるんですね。で、そのコミュニティサービス、サービスラーニングというのは義務ですから、例えば地域によっては何時間1年間の中で地域貢献活動をしなければならないっていう、そういうルールがあるんですね。私が視察に行ったオハイオ州というところがあるんですけども、オハイオ州では高校生は年間120時間コミュニティサービスをしなければならないっていうルールがあるんですね。
120と聞くとちょっとびっくりしました。
120時間もですね、高校生が地域の中で自分ができる貢献活動をする、それはノルマなんですね。それをしないと単位が出ないよとか、それをしないといけないよっていうのは学校の決まりとしてあるそうなんです。
評価もされるんですね。
そうなんです。その活動がどうだったのかっていう評価も学校の中でしっかりとされるんですね。で、そこは繰り返しですけどもコミュニティサービスなんです。ところがその高校生たちを見ているとですね、例えばその120時間が終わった後もこの活動をしたいっていう高校生がいるんですね。そのノルマではなくて自発的にこの活動を自分は続けていきたい、もっとやってみたい、でそこで初めてボランティアになるんだっていう捉え方をするんです。ですからコミュニティサービスとボランティアっていうのは、先ほど言ったように同じ活動をしていてもノルマとしてやっているのか自発的にやっているのか、そこの違いをすごく大切にするんですね。ではそのコミュニティサービスを用いたサービスラーニングというのが、どんなような事業の展開をしているかっていうところをご説明したいなと思うんですけども、
はい、
先ほども言いました、私がオハイオ州というところに行った時の一つの事業の例をご紹介をしたいなと思います。ちょうどなんですけども小学校3年生の授業を、拝見させていただくことができたんですね。でちょうどですね、学期が始まったばかりでサービスラーニングの一番最初の授業、この時の見学をさせていただきました。で最初に先生がですね、小学校3年生の生徒たちに、そのみんなが安心して学校に通ってこれるのは誰のおかげですか、そんな質問をするんですね。で20人ぐらいの生徒なんですけども、子どもたち、これ日本もそうですけども、とってもこう元気よく答えてくれるんです。はいはいと手を挙げて、お父さんのおかげ、お母さんのおかげ。そうすると先生はですね、その生徒の回答を一つ一つをきちっと受け止めながら、そうですよね、そうですよね、お父さんがいてくれるからだよね、お母さんのおかげだよね、他にはって聞くんですね。
他には、
そうすると生徒の中からですね、最初は家族のことがたくさん出てくるんですけど、だんだん他には他にはって聞くと、地域のおじさんやおばさんっていう答えが出てくるんです。でじゃあ地域のおじさんはどんなことをしてくれるの、おばさんはどんなことをしてくれるの、先生が質問してくると、そうすると生徒たちはその登下校の見守り、スクールパトロールみたいなことを地域の方たちがしてくれるとか、あるいは地域のおばさんが学校の花壇をきれいにしてくれるとか、先ほども言いました、アメリカはボランティア活動がすごく活発ですから、その学校のボランティアなんかも地域の方たちがたくさんしてくれてるわけなんです。 でそういったところにこう子どもたちの目がその誰のおかげっていった時に地域の人たちに自分たちの学校あるいは安心して学校に来れるのは地域のおじさんやおばさんたちのそのおかげなんだってことをだんだん意識をしていくわけです。でそういうようなところが大体出尽くした頃に先生がですね、じゃあみんなは地域の人たちのために何ができますかって質問するんですね。これはこう授業がこう雰囲気がガラッと変わる瞬間なんですけども、と子どもたちはじゃあそんなお世話になっているおじさんやおばさんあるいは地域のために何ができるだろうっていうことをそこから考え出すんですね。で僕たちはこんなことができそうだあんなことができそうだでこんなことあんなことっていうのは小学校3年生ですから例えば地域のお掃除をしようとか地域で困っている人がいれば何かを届けてあげたいとか、まあ、いろんなことをこうアイデアを出すわけです。で子どもたちが出てきたアイデアそれをですね先生がうまくこうまとめながらじゃあこんな取り組みをしていきましょうということを一つのプログラムにしていくんですね。で子どもたちはそのみんなで考えたそういう地域貢献のプログラムコミュニティサービスのプログラムを夏休みの間毎日30分必ずそれをやろうということをします。でその30分っていうのはその学習活動の一つなのでこれは大変なんですけどちゃんと記録を取るんです。
はい、
もう僕は毎日これをやったこんなことをやったもう日本でいう絵日記みたいなものなんですけども子どもたちがそのコミュニティサービスの記録をしっかり取っていきます。で夏休みが終わった後ですね今度は学校の授業の中ではその子どもたちが取った記録を使いながらじゃあそのことによってどんな気づきができたのかじゃあこれからどういうことをしていきたいのか、まあ、そういうその振り返りこれは以前この放送の中でもリフレクションという言葉を使いましたけどもこのリフレクションということを今度は後半ずっと丁寧にやっていくんですね。でそういう中から生徒たちは地域のことに関心を持ったりあるいは自分にできることをやってみたりその小学校の3年生といえども地域社会の一人なんだというそういう役割や意識を自覚化させていくでそういう取り組みがコミュニティサービスというものだそうなんです。で先生たちがよくこんなことをおっしゃいます。そのコミュニティサービスを通して市民性を身につけていくことでその初めて自分はその後ですねこれをやりたいというボランタリーな意識が育まれてくるんだ。つまり先ほども言いました最初の導入やきっかけはまあ、ある面義務を伴う活動として始まるわけですけども地域への関心がこう育まれた後に今度は自分たちがこれをやりたい私はこんなことをやってみたいでそういう活動になった時にまさにそれは自発的なボランタリーという形ボランティアの活動になってくるというですからある日突然ボランティアができるわけではないですよねっていう言われ方もしました。このコミュニティサービスということを実はしっかりと日本の中でも考えていかないといけないなと思っているんです。
日本ではこういった教育を行っている学校はあるんですか？
今少しずつですねこのコミュニティサービスを元にしたサービスラーニングを取り入れていこうというところが増えてきたんですね。ただサービスラーニングという言葉を意識してやってるところはまだ多くはないんですけども例えばこんな活動があります。今日は環境の日だってみんなで一日学校の周りの清掃活動をしようこういうような取り組みっていうのは比較的多くの学校でやってきてたんですね。でその今日は環境の日なので学校の周りの周辺の道路やいろいろな公園をきれいにしようでそういう活動を全校あるいは学年で取り組むっていう学校は多かったんですけどもそれを今まではボランティアって呼んでたんですね。そうするとですね、生徒たちは暑い中でこう汗だくだくになってその清掃活動をした。それがいい印象で残る生徒もいればやらされ感で終わる生徒もいるわけですよ。
強制だったと。
そうなんです。そうするとボランティアは強制労働だと あんな大変なボランティアはもう二度としたくないっていう生徒たちも出てくるわけですよね。でそれは繰り返しですけども、その厳密に言えばボランティアではないわけです。今日は環境の日だって決めて全校みんなでやるわけですから、生徒の一人一人の意思ではないわけですよね。でもそれは悪いことではないんです。そのコミュニティサービスとかサービスラーニングという観点からすれば、まさにその地域社会の一員として今日はお世話になっている地域に対して自分たちができるその清掃活動をしようと。でそれをそのボランティアと言ってしまうので、生徒たちはすごくいろいろなこう捉え方をして、ボランティアに対して悪いイメージを持つ子も出てくるわけですけども、コミュニティサービスの一日だということでちゃんと地域貢献をしなさいって、なぜならばあなたたちも地域社会の一員なんだからという、そういう理由をしっかり伝えて清掃活動をやるっていうことはとても大事なことなんだろうと思うんです。でそう捉えればサービスラーニングに近いことを日本の学校でもすでに取り組んでいるところはあるという見方もできるんですけども、ただプログラムとして先ほども言いましたサービスラーニングということを意識的にやる学校っていうのはまだ少ないんですけども、少しずつ日本の中に広がってきているっていう状況です。
言葉の使い分け、ボランティアとそのコミュニティサービスというのははっきり違うんだと認識する、はい、うんうん、そこが大切という点がよくわかりますね。
それはもう今子どものことを事例に話をしましたけども、ね、先ほど冒頭言った大人の活動もそうで、そのボランティアと有償ボランティアではなくてボランティアとコミュニティサービスっていうのに使い分けていくことが大事なんだろうと思うんです。でそれを子どもの時からそういうサービスラーニングってことをもっと日本の中で取り入れるようになれば、子どもたちがその子どもの時から地域社会の一員として、つまり市民として自分はどうしなければいけないのか、何ができるのか、まあ、そういう市民性を育むということがこのサービスラーニングの大きな狙いだろうと思ってます。
今市民性を育てるという言葉が先生から出ましたけれど、そのサービスラーニングを通して市民性を育てる、実りあるものにするためにはどんなことが大切でしょうか。
サービスラーニングで大切にしていきたいことが3点あります。一つはですね、その活動への動機づけを大切にするということ、それから2つ目には活動の振り返り、後でまた触れますけどリフレクションを大切にするということ、そして3つ目は何よりも活動を通して人間関係を育む、この3つをサービスラーニングの実施にあたっては大切にしてほしいと思っています。でまずですね、活動への動機づけということですけども、そのなぜこの活動をしなければいけないのか、この活動へのこう意味だとか期待ということをしっかりと大人が子どもたちに伝えておく必要があるかなと思うんですね。先ほども言いました、その子どもたちからするとやらされ感が非常に高いわけですよね。はい、でそのやらされ感のところをですね、そのボランティアだからという曖昧な言葉をするのではなくて、この活動をすることが実は地域にとってなぜ必要なのか、この活動をすることであなたたちには何を期待しているのか、そのことをしっかりとこう伝えながら、子どもたちがこのサービスラーニングあるいはコミュニティサービスというものに対してしっかりと意識をさせる、でそういう動機づけをしっかりして活動に入るということが大事だと思うんですね。でそうするとやっぱり子どもたちなりに期待感を感じますから、よし頑張ろう、自分たちができることは何だろうってことを考えていくという形につながっていきます。
曖昧ですとやはり行動も弱いものになるんでしょうか。
そうなんです。もう曖昧で何かやらされ感だけだと、もうやってもやらなくてもいいやとかですね、もう言われたからやらなきゃいけない、どうしても受け身になってしまうわけですよね。そういう意味ではなぜこれをやるのかということを伝えることで、まあ、その子どもたちが前向きに積極的にこのサービスラーニングに関わるようにするというところがポイントだと思います。これはさっきオハイオ州の小学校3年生の授業を紹介しましたけども、まさに子どもたち自身が地域へ関心を持つ 地域の方に何ができるかを考えるっていう取り組みがヒントになるのではないかなと思います。
はい。
で、2つ目はその振り返りということなんですけども、この放送では何回かリフレクションという言葉を使いました。リフレクションという言葉をですね、日本語に一番馴染みやすいところでいくと振り返りという言葉なんですけども、ただ振り返りというと自分がやった行為を良かったか悪かったか、まあ、私たち日本人って反省が好きなので反省して終わっちゃうんですね、
はい、
で、良かったか悪かったかという反省にとどまらずに、このアメリカのリフレクションというのはとても素敵だなと思うのは、自分の経験、自分のやってきた体験を踏まえてこれからどうするか、その近未来といいますか、次に活動するとしたら僕はどうするだろう、これから私はどうしていったらいいだろう、その振り返るだけではなくて、その少し先のことを考えさせる、で、そこまでのことの行為を全体を通してリフレクションと呼んでるんですね。そうすると日本の中でも感想文を書くというだけではなくて、もう少しそれをですね、その感想文を書いて良かったか悪かったかではなく、その先を考えるということができるといいなと思ってるんです。
これは一人で行うんですか、それとも、
はい、
多くの人と行うんですか。
最初はですね、一人ずつがまずは自分のやったことをしっかりと振り返る、まさに個人のリフレクションなんですけども、ただ個人のリフレクションだけで終わるのではなくて、それをグループでやってみるとか、あるいはクラス全体に広げていく、まあ、そういう方法もとても有効だと思います。同じ経験をしても一人一人の気づきや感じ方というのは違うので、それをグループで話をしてみたり、あるいはクラス全体でそれをまとめをしていく中で、いろいろなこう深みといいますか、その感想を深めていくことができるんだろうと思うんですね。少し時間はかかりますけども、このリフレクションを丁寧にやることが、まあ、活動を通して得たことが身につくとても大事なことだろうと思っています。
はい、
最後3番目はですね、その関係を育むということなんですけども、サービスラーニングで、非常にこう参考になるのは、最後の報告会や発表会を子どもたちがします。で、その活動の発表会や報告会の時にですね、地域の方たちがたくさん来てくれるんですね。活動でお世話になった方たちが皆さん学校に来てですね、その生徒の報告を聞くんです。で、アメリカの方たちなので、もう大げさなぐらい、おお素晴らしいってこう皆さんが他の生徒たちを褒めるんですね。で、これはちょっと演出的だっていうと誤解されてしまうんですけども、やっぱりその生徒たちが一生懸命やったことを地域の方たちがしっかり評価をしてくれる、で、そういうことが生徒自身の自尊心や自己肯定感を作るというところにつながってきます。で、そういう地域の方たちと子どもたちがこう一緒にこのサービスラーニングを通して関係づくりをすることが、やがて地域への信頼というものになっていくんだろうと思うんですね。だから子どもたちだけでその活動をしてまとめをするのではなくて、やっぱりそのプロセスの中に地域の方たちをいかに巻き込んで、地域みんなでサービスラーニングが取り組めるようになる、まあ、こういうようなこうプログラムができてくると、日本の中でも非常にこう広がりが出てくるのではないかなと期待しているところです。
感謝とおっしゃいましたけれど、感謝されるとされた方もまたしてくださった方に感謝しようという気持ちに自然となりますよね。はいはい、
全くその通りです。その感謝の分かち合いという言葉がありますけども、感謝の分かち合いっていうのはまさにボランティアそのものなんですね。そのサービスラーニングを通して得たものがやがてボランティアとして一人一人の生徒、あるいは一人一人の住民の中に入ることが大事だと思います。
福祉教育とボランティア第4回、ボランティアとコミュニティサービス。お話は4回にわたりまして、日本福祉大学教授の原田雅樹さんに伺いました。原田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
社会福祉セミナーを終わります。